劇団ウエストハウスのいつでもゴールデンタイム。皆様こんばんは。本日も始まりました劇団ウエストハウスのいつでもゴールデンタイム。毎月第1第3日曜日の夜9時から、再放送は同日の深夜1時から。そしてお好きな時間帯に聞くには市川うらら FM のウェブコーナーからお聞きになることができます。パーソナリティは私、劇団ウエストハウス女子部部長の三木ひかる子と、
コーナー担当のワニコーの、
はい、2人がお送りいたします。
はい、
ワニちゃん、5月の3週目だよね。3週目になりましたね。はい、早いですよね。
早いですね。
何か季節5月で感じることあります？
5月は、まあ、お誕生日月っていうのもあるので、好きな月なんですけど、まあ、意外と早く暑くなるね、今年はって感じてますね。
そう、5月で本当に暑くなるんですよね、近頃ね。
はい。
私もちょっとね、今のままの暑さで止まってほしい。
本当ですね。
はい。
もう4月とか緩やかで良かったよね、良いよね。
そうだね、22度とか23度ぐらいがちょうどよくって、そこを超えるとね、ちょっと暑いなと思いますよね。
はい、半袖が早く登場しすぎですよね。
あ、そう、本当にそう、ここ何年か本当にそうですよね。
はい、
はい、それではですね、まずは本日の1曲をお聴きください。私が歌っております Believe My Love です。
そこにはいつも温かい眼差しが見守っていてくれていること、気づけなかった。 Baby, be my love, believe, 愛しい人。時にはぶつかる壁、乗り越えていくことが必要、前に進むから。 Baby, be my love, believe, 信じた道。
お聞きになっていただきました Believe My Love でした。続きましては占いのコーナーです。5月18日から5月31日までの血液型別ハッピーカラー占いです。 A 型のあなた、ブルーです。ピンク、B 型のあなた、ピンクです。 O 型のあなた、ブラックです。AB 型のあなた、ホワイトです。ハッピーカラーで開運してください。以上、三木ひかる子の血液型別ハッピーカラー占いでした。
続きましては、番組からのお知らせです。番組へのご意見、ご要望などありましたら、メールで送ってください。メールアドレスを申し上げます。すべて小文字です。miki__haruko ミキアンダーバーヒカルコアットyahoo.co.jp です。番組の中で採用されますと、私たちウエストハウス女子部のサイン付きフォトを差し上げます。劇団員募集のお知らせです。 劇団ウエストハウスでは一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。18歳以上で自分の言動に責任を持てる人であればどなたでもご応募できます。ドラマ、映画、CM、ボイスドラマ、舞台、ライブ、ラジオ出演など多岐にわたり活躍できます。オンラインでのお稽古や収録もありますので遠方からも活動できます。全身とバストアップのお写真と履歴書をメールにて送信してください。履歴書には常識的に記入をお願いします。住所や年齢や名前などが抜け落ちている場合があります。連絡のつく電話番号と応募動機、芸歴のある方は芸歴も履歴書に記入してください。皆様からのご応募をお待ちしております。ボイスドラマのお知らせです。ドイル君の野望、ドイル君の野望シーズン2はトイプードルの男の子ドイル君が大好きなママと過ごす日常を描いたほっこりとした作品です。海外からも人気のあるシリーズで、ドイル君の野望シーズン2は日本国内1位を記録しています。可愛いドイル君に癒されてください。続きましてはルームシェアの女神たちエピソード0です。市川うらら FM のラジオドラマであるルームシェアの女神たちがエピソード0となってボイスドラマになりました。ラジオドラマでは高校時代の親友のはるかと雪乃の日常を描いていますが、こちらのエピソード0では2人がルームシェアをするきっかけが描かれています。
それでは続きましては、ワニちゃんのこれってどうものコーナーです。ワニちゃんお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日のテーマお願いします。
はい、今日のテーマは先輩に聞こうです。
おお、なるほど。
先輩、ガリコ先輩、
何言ってんですか。
つくづく思ったことがあって、お仕事の話なんですけど、私去年の年末から NPO 法人を立ち上げしていて、私代表なんです。
あー、すごい。
はい、でね、私は本当もう30年間経営だけをやってきた人で、正直まあまあそういう書類を書くとか事業計画書くとか得意だと思ってたの。だけど NPO 法人立ち上げに関しては、何かにつけて、なんだろうな、その、県の担当者さんから、もうちょっと分かりやすい文章で書いてくださいとか、中学生でも分かるような文章で書いてくださいとか、なんかダメ出しされてるのね。中学生のでは分かる文章っていう意味も分かんなければ、めちゃくちゃ難しい文章を書いたつもりもなかったり、まあ、とにかく、思い当たるのは、もう、分かる人に聞いた方が早いってこと。
そうね。
そう、なんか時々ひかる子ちゃんに、お話聞いてもらって、教えてもらう方が一番最短だったっていう気がしているのね。
ありがとうございます。
これってでもいろんなことが当てはまるだろうなと思って。
ああ、なるほど。
うん、私たちも若い時、分からないことに対してがむしゃらになれた時代があったでしょ？で、それがダメだとは思わないの。思わないけれども、でも一方、ご年配の方に教えていただいたことで、すごく助かったなっていうことが、今の同じ年齢になって、その先輩方と同じ年齢になって分かることがあって、なんか本当素直に謙虚にが大切で、何歳でもね、もう先輩に聞くっていうことがいかに大事なのかっていうことを最近考えてます。
ああ、そうですね。それ言えてますね。いや、わかります。
しかゆこさんもありました？
今になってっていうのありますよね。私なんかだとこう早い段階で市民活動とかもう30年ぐらい前からやっていて、
はい、
でその時って世の中がちょうど切り替え時だったんですよ、この NPO 系の。で30年前に NPO 法、95年にできてるから NPO 法っていうのが立ち上げてるんだけども、
うん、
でもその前は市民活動って言われて、その前が市民運動って言われてたんですよね。
わあ、知らなかった。
でそういう時代のその狭間のところに私がちょうどたまたま活動を始めた時で、
うんうん、
でその市民運動って意味もまず分かんなかったの最初。
はい、
で市民活動も分かんなくて、分かってのはボランティアだけだったんですよ、
うん、
でもそしたらそういうことの流れとかをやっぱり親切に教えてくださった方々がいて、もう目上の方で、
は
い、でそれでなるほど、こういう活動ってそういうところに当てはまるのかとか、私は町づくりだったんですけれども、
はい、
だからそういうのとかですごい勉強になったなっていうのもあるし、逆にその時代はすごく年功序列を重んじられる時代だったので、
はい、
意見が間違ってても年が上だっていうだけでこうすごくこう俺がとか私がって人たちが多い子もあったわけ、
はい、
でもうその中でもやっぱり若い人の意見も聞こうって言ってくださる方もいれば、
うん、
やっぱり俺がって方も いてっていうのがあって、それを経験したから若い時にね、
うん、
だから今は私も若い人の話を聞こうってこう活動する時に思えるのはやっぱりその先輩方の教えかなと思いますね、う
ん、はい、いい先輩に出会えてたらですよね。
そうですね、
年功序列の時代って、まあ、今も若干あるかもしれないですよ、その世代によっては、
うんうん、
けど前ほどじゃないとして、
うん、
年功序列で習えば、うん、全部上が正しいか親切かっていうとそれ逆もありましたよね。
ありますね。
私が若い時もそうでしたよ。なんか自分よりも随分いいお母さんと同じぐらいの年齢の人が大人げなくひがんだりね、
うん、あ、そうそうそう、
そういうのねありましたよ。
あのね、多分だから今でこそコンプライアンスとか、
うん、
人との距離感とかって言われてますけど、
はい、
その当時なんてそんなことがないから、
はい、
だから常にこう目上の人のことは聞きなさい的なこう縦の社会を作ろうっていう感じだったんだと思うんですよね。
わあ、うん、
おそらくだから今考えると、はい、年が若いっていうだけで何もできないとか知らないとか今の若い子はとか言われたのかなと思いますね、はい、
うん、
うん、それはそういう感じがする。もしあのちゃんと今みたいに年齢関係なくお互いが譲り合うってことが当たり前であれば、
うん、
多分変わったのかなとは思いますね、
うん
うん、
年齢関係なく相手の経験に対しての敬意だったり、
うん、
教えてもらいたいなっていう姿勢だったり、
うんうん、
聞かなくてもいいっていう選択肢もあるけれど、
うんうんうん、
そう聞くという選択肢もあるから、それを自分のスタイルとしてどっちもイーブンで考えたらいいと思う、
うんうん、
私は聞かないでやるのよっていうよりは、
うん
うん、聞いてもいい世の中なんだと思った方がいいなと。時代が変わったんだよね。
そうね、
時代が、うん、前は、うん、昭和の時はまた違うけど、相手が普及してから情報の時代だったじゃない？でも今って情報よりも秩序の方が大事で、
うんうんうんうん、
うん、人間性だったり、情報はだって AI もあるからどんどん取ってこれるし、
そうね、
そう、下の人間は育っていって、うん、うん、勉強のレベルじゃない情報がもういくらでも取れるから、
うんうん、
どう扱うかどう対応するか教えるにしても教えてもらいたい人って優しくって親切な人がいいじゃない？
もちろん。
そう、それがそれでもそういうことを口にするのが当たり前になってきたから SNS もあるしね、
うんうんうんうん、
だからモラルってすごく上がっていかなきゃいけないんだと思うのよね。
そうね、
うん、
確かに。
そういう意味では私は、うん、ひかる子ちゃんに、
うん、
ひかる子先輩に
また
IPO のことを教えてもらいたい教えてもらえてよかったと思う。
いやー、でも私大したこと教えてあげれてないから、
いや
本当に本当に、なんかこう私もどちらかというと現場で活動する方が向くタイプなので、
はい、
こう上に立つ ていうのとはちょっと違ってるんだけど、うん、だけどね、役に立てたら嬉しいなとは思いますよね。
はい。今度劇団、演劇だったり、うんうん、まあ、ラジオドラマだったり、いろんなことを活動されてるので、やっぱり一緒にお仕事される方の、ね、こう、教えてもらうところを考えると、光子ちゃんだから、教えてもらえる、教えてって言いたい。
おー、嬉しい。
相手だなと。
いや、ワニちゃん、去年頑張ってくれましたから、発表会で。
うん、そのことがあるから余計思うの。
ああ。
的確に、無駄なく的確に教えてくださったから。
いやいやいや、でもワニちゃんの資質じゃないそれは。
いえいえいえいえ。この二人何？
何？お二人でなんか褒め合っちゃってって。
そう。
うん。でもやっぱり資質もあるからね。
そうか。
ワニちゃんはナレーション向きの声なので、だから自分で何かこう、ナレーションしたり、こう、今みたいにこう、パーソナリティとかのこう、ナビゲーターとかでも、なんか例えばいいと思いますしね。例えば今 NPO とか立ち上げてて、
はい、
なんかそこで音声を吹き込んで、こう、人に聞いてもらうとかも全然いいと思いますしね。
うん。ま、あの、教えていただいてからは、
ええ。
あの、やりたくなりました。
あ、そうでしょ？
うん、やりたくなった。その、どうかな、何かをやりたいなと思う声を使って、うん、読み上げるということでの、そのスピード、
うんうんうん、
その間を使って、
うん、
うん、ラジオドラマもやってみたさはあるけれども、
うんうんうん、
まあ、お時間がね、許されて、ね、なんかいろいろできれば、
そうね。
やってみたい、また挑戦してみたいものですね。
そうですね。ワニちゃんがやる気がな、はい、あって、言ってくれたらぜひぜひ、また、うん。ただ、お稽古の時間を取るのがワニちゃん大変だろうから。
そうそうそうそう。
うん、
このね、なんか番組の中でやるとかね、そういうのにつなげるんだったら。
あ、そうね。
そうそう。
それもいいですね。うん、すごい。またちょっと企画考えてみましょうよ、それ。
はい。そうしましょう。嬉しい。
ねえ。
うん。まあでも今日は、なんか、先輩に聞くことができた時の喜びまで話せたんで、私嬉しかったです。
ああ、でもそれは本当にそうですよね。なんか、先輩に聞くっていうのはすごい、私もだから、その本当にアルバイトになっちゃうんですけど、学生時代の。
はい。
そこに初めてその、私ずっとアルバイトって、うちの母親は許さなくて、高校時代とか。
はい。
で、郵便局でしかしたことなかったんですよ。郵便局で座って仕分けをするっていうのがあって。
うん、
で、それ以外はやったことはなかったんですけど、まあ私ちょっと足を大怪我して、で、約1年歩けなくって、はい、社会復帰するのに、まあ、アルバイトを始めたんですね。浪人中で。
は
い、
うん、
で、それが、前もお話したかもしれないけど、映画会社の東映っていう、ところに入るきっかけになったのはそこなんだけど、で、そこのところで、はい、東映ビデオってところで働いた時に、
うん、
本当にもう社会人の先輩、私より10個以上上だ、10個ぐらい上だから、
はい、
もう全然先輩で、で、その人に私は今でも感謝しているんです。で、なんでかっていうと、私、高校卒業して、その入院してたから、半年以上。
はい、
で、入院してて、で、出てきた、初めて会った社会人の人でしょ、その人が。
うんうん、
で、もう、ただ気持ちは高校だから、例えば、いろいろ教えてくださるわけですよ。
うん、
で、その時に、まずはメモ取ってって言われて、で、メモを取ってて、で、なんか、全部メモ取り終わって、何か、じゃあ、ちょっと仕事しようと思って、私は聞いちゃうんですよね、すぐに。
はい。
これってどうするんでしたっけって言ったら、まずメモを読み返してって言われて、うん、で、メモを読み返して載ってなかったら私に言ってって言われてたんですね。うん、はい、で、それをでも実践してたら、
うん、
本当に愛だなと思って、
うん、
それが人間の基本だなと思って、もちろん口があるから聞けば早いんだけど、はい、
うん、
確認をするっていう習慣はとても大切と思って、
なるほど。
これは今でも私に生きてることなんですね。
はい。
だからその先輩の教えてくれたことが今の私にもこうやっぱり生きてるなと思いますね。
いい話。かるこちゃんにも先輩がいたから、その先輩で良かったところを自分が学びますよね、
うん。そうなんですよ。だから私もよくうちの劇団員が本当にこれ劇団に入る人の特徴だと思うんですけど、
うん、
メモを取るのが苦手。
うん、
でもみんな食べていけないから普通に働いてるんですよ、
うん、
働いてるんだけどメモを取るのがどうも苦手らしくて、
うん、
でそれで私がメモを取りなさいって言ってもいい加減に取ってるんですよね、
はい、
で最後にそのみんなに説明し終わって、
うん、
何か質問がありますかって聞くと、
うん、
そのメモに書いてあることを聞くんですよ。
なるほど。
うん、
で
それを気が利く人はさっき先生がおっしゃったでしょって言ってくれるわけ。
うん、まあ、言いたくもなりますよね、周りもね。
その、うん、やっぱり私のことも分かってるから、
うん、
さっき先生がおっしゃったじゃないってメモに書いてあるよって言ってくれるんですけど、
うん、
たまたま揃ってるメンバーが本当に同じような人間だと、
はい、
私もそれ聞きたかったですって言うんですよ。
あ、
そうするとさっき言いましたよねって話になって、
うん、
言うとよく読んでみてって言ったら、ああ書いてありますっていう。
書くことに集中してお話聞けてないのかな。
いや、なんかその皆さんってわけじゃないですけど、たまたまうちの劇団に集まったメンバー、結構それこそ私、うちのメンバーってそんな10人20人って少ないわけじゃないので、出入り入れたら多分結構100人は超えてるんですよね、
うん、
でそういうメンバーの中でも統計取ると間違いなくうちの劇団に来てる人たちは集中力がない。
ああ、集中力か。
うん、
だから書き方なんですよね、きっと。その場で聞いて覚える人もいるけど、
おうおう、
そこにうっかりが出ちゃうからメモると。
うんうんうんうん。
うん、
っていうか、そもそもね、書いてないと思う。
あ、書いてない。
私が思うに。
あ、メモり方が下手ね。
うん。多分ね、説明はつまんないと思ってると思うの。それで、うん、実践、演技のお稽古をしたいんだなと思う。
あ、なるほどね、
うん。
うん。
なんかね、そんな感じがすごいして、結構だからうちの劇団に集まった子たちはみんなそういう子が多いなと思いましたね。
でも何事も教えるときに、まあ、これ私も教える側の立場で話をすると、論理的に捉えてくれる子は教えやすいですよね。
ああ、そうですね、
うん、この話とあの話をつなげてくれ、あ、だからこういうことをしてたんだな先生って言ってくれる人は、あ、分かってるんだと思いますもんね。
あ、そう、でもね、私ワニちゃんに教えてたじゃないですか、その朗読劇出ていただくのに、
はい、うん、
でもワニちゃんはすごくそういう風に言ってくれるから私教えやすかったけど、
あ、はいはい、
今までうちに来た子でそういうワニちゃんみたいなタイプがまずいないから。
あ、そうですか。
うん、なるほどって言うんですよ。そうなんですねって言われちゃうと多分最初から分かってなかったって意味になるから。
ああ、そういうことね。
うん、だからワニちゃんは本当に教えやすい、私からすると。
うわ、そっかな、嬉しい、うん、すごい楽しかったんですよね。あと、
うん、
やっぱり疑問だったこと、
うんう
ん、いや、すごいなと思った。
多分ワニちゃんは誰に習っても教えがいがあって教えやすい生徒だと思いますよ、多分誰にとっても。
本当ですか。
うん、ワニちゃんにだったら私占い教えれそうと思いましたもん。
嬉しいです。
占いってやっぱり資質があるから、その、
うん、
どんなに好きでも、まずね、好きでも趣味の中でやるって言ってもできない子もいるし、
はい、
自分の考えを押し通しちゃう子もいるけど、やっぱ占いは当てなきゃ意味がないから、
はい、
だからその気持ちを捨ててもらわなきゃいけないわけなんですよ、
うん、
ちゃんと物事をこう客観的に見れる力がなければこうできない。
ああ、おっしゃる意味わかります。
うん、で、ワニちゃんはそっち分かってくるから。
主観が入らないように してもらわないとですね。
そうそうそう。例えば、うん、その例題が、でもこれはこうだからとか、例えば、はい、じゃあ、こういうふうに思ってるものとか、でも私のこれはこういうふうに出てるからこう思うんですとかって、それいらなくって、
うん、
趣味の中ならいいんだけど、まあ、人になんか、はい、例えば、ボランティアでもやってあげたいとかって思うのであれば、その人当ててほしくてやってるわけだから、相談で。
はいはい、
そうすると、それを客観的に見れる力ってすんごい大事なので、
はい、
そういう意味ではワニちゃんは絶対できるなと思いました。
ああ、私嬉しいです、それ。
いや、本当に。うん。ワニちゃんはね、うん、絶対に何でもこなせると私は思った。
はい。やりたいです。
うん。考え方がだってすごいほどおっしゃると理論的だし、
うん、
客観的に見れるし、あと、うん、受け止める力がないと占い師ってなれないから。
たくさん人に会ってきたからだとは思います。
あ、でも柔らかいから性格が持って生まれた資質かも。
そうかな。もともとは多分、
うん、
疑問だらけ、いつでも。やっぱりワニってなんかどう思うのコーナーできちゃうぐらいだけど、そう、疑問だらけに生きていて、
うん、
そこに聞いたり知りたいっていう欲求があるから、
うんうんうんうん。
うん、それで何も怒りがないんだと思う。
あ、そうなのかな。
うん。
私
あまり全然怒らないのよ。全然。
うんうんうんうん。
うん。よくは、 怒りが遅いっていうか分かんないの。
え、でもそれがワニちゃんのいいところじゃない？
そうか。そうだったらいいんだけど。でも、面白くないって言われるの、女の子が友達とかがね、悪口大会みたいになってる時に、私悪口に入るのが苦手だったりすると、もうワニちゃん話してても面白くないって言われた。
え、そんなことないと思う。
ひどいよね。だって、わからないところでね、
うん、
そう、明るくしちゃったらダメな時があるんだな、人は、と思って、また客観なのよね、そこも。今の明るくしちゃダメだったんだと。
あ、でも私はよく人の不幸話は笑っちゃうよ。
え、面白いよね。人の不幸話。
うん。っていうか、人の、例えば、話してくれるじゃない、友達が、
はい。
ちょっと聞いてよ、こんなことがあったんだよね、とか、例えば、二股かけられて悔しかったって言うと、うん、ごめん、笑っちゃうんだけどって笑っちゃう、やっぱり。
あ、でもわかる気がする。そう。だから、本当は、笑っちゃいけないとこなんだけど、笑ってしまうの。それは物事を言ってる内容が、滑稽だからなの。で、おかしいんだよね。
そう、やっぱりなんかおかしいから笑っちゃうと、なんかその、
そうそう、その子もなんか、ね。でもその人のことを笑ったわけじゃないのよ。
そうそうそう。でもそうすると、うん、その笑われた子も、なんか私もおかしくなってきた、つって笑って。
そうそうそうそう。一緒になって笑えちゃうの。
そうそうそう。そうい
うふうになってる。だってこう考えてみてって話ですよね。
そうそうそう。
あなたが言ってることはこうでこうでこうで、こういうふうに見えてるんだけど、それって面白くないってなって。
そうそう。
笑っちゃうの。うん。
そう。
なんかバカバカしくなっちゃったってなるのを悩んでたことが。
あ、そうそう。だからすぐ笑っちゃう。そう。でね、自分に対しては。
30年の悩みとか聞いても笑っちゃうもん。
あ、そう。
まだ、それしつこくないって30年って。
そう。そういうのもあるよね。
あるあるある。
そう。
解決しちゃうの。
そうそう。だから本当に、私なんか自分に対してることも、だんだん避け方が上手になりましたもんね。
ああ
、だからなんかもう昔若かったら何よって思うところも、ちょっとこの放送前も少し話してたけど、
はい、
もう今になってくるともう避けちゃう、
うん、
あ、避けた方がいいなと思ってスーッて避ける方が上手になってきた。
そうね、そこまで親切しなくていいことが分かってきた、
うん、わあ、ワニちゃんは親切だからね、優しくてね、
うん、だからちょっとずつ、うん、あ、もうこのネタはこの先こうなるなって分かっちゃうと、
うんうん、
あ、もうかわしておきましょうと思うようになった、
うんうんうん、
昔はね全部受け止めてたからね。
あー、兄ちゃんは優しいし面倒見がいいからね。
だから助言をね、素直に聞いておけばよかったっていうこともいっぱいあるね。
そうね、うん、本当にだから今となってはってなりますよね。
そうです、そうです、
うん、わかりますね、うん、すごい、それは。
そう。
でも、そうね、それはだから、ある程度年齢が来て、やっぱり自分も経験積まないとわからないことですよね。
経験は一番大切でしょう。
ね、確かに、うん。そこで経験したからこそ、あの時聞いたから今があるとか。
あ、ほんとそうです。
ねえ、
うん。
そういうふうに思えてきますよね。
はい。
はい。それではですね、ワニちゃん。本日のまとめをお願いいたします。
そうですね、やっぱり先輩に聞くということで、仕事や、その他のことも人間関係のことについても理解を深めていけるということで、まあ、自分の体験経験とともに先輩の意見を聞くということで深めていけたらというのが今日のまとめです。
はい、今日ですね、はい、本当にいいテーマありがとうございました。ワニちゃん、
ありがとうございました。
はい、さあ、それではですね、間もなく9時半になろうとしています、皆様素敵な夜を過ごしください。そして素敵な1週間の幕開けでもありますね。また皆様次回第1日曜日にお会いいたしましょう。それではワニちゃんいきますよ。グッバイ、
グッバイ、
エブリバディ、
エブリバディ。
街づくり劇団ウエストハウス。